sunset.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2393回6月24日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。6月いよいよ最終週に向かっていってまして、雨上がってほしい毎日です。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。縁日の緑ガメとしてもおなじみのミシシッピ赤耳ガメというカメがいるんですが、今月6月から特定外来種になるということで、飼っているものをその辺の川とか池に逃がしたりということがダメになりました。生態の販売も禁止ということで、縁日でも見かけなくなるみたいですね。1000年とか1万年とかちゃんと環境を守っていけるように、外来種のコントロールもきちんとしないといけないですね。今日もよろしくお願いします。
そして今週は大江先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、鶴は千年、亀は万年ということなんですが、誰も鶴の話をしなかったというのが今週のネタでした。大江です、よろしくお願いします。
ネットジャパンにあった記事です。政府の新方針、アプリストア開放義務化、 iPhone を危険にさらすだけで利点ゼロの可能性という記事が出ていました。先週のことですが、政府のデジタル市場競争本部はモバイルエコシステムに関する競争報告書を公表しているということで、今週は大江先生にも参加いただいてまして、ここではスミレさんにも入っていただいてます。
はい、
大江先生はもうこれはとさっき行きまいていらっしゃったんですが、
記事読んでもらって、まあ、石川進さんがちゃんと書いてるんで、はい、もうそれでいいと思うんですけど、
はいはいはい。
はっきり言って、単なる欧米が言ってることに乗っかってやってるだけなんですよね。
はいはい。
で、あともう一つは、アップルばっかりお金取られるの嫌だから、日本のところがちょっとでも利権取れるようにっていう、はい、そういうノリなんですよ。
はいはいはいはい。
例えばアップルの厳しい審査を通らなくても、いい加減なアプリが通ったりとかして、そこからまた利用料取れるわけじゃないですか。みたいなことを考えてるんじゃないのみたいなことで、うん、iPhone を危険にさらすだけであってっていうのは事実だし、世の中の大半の人は純正しか使わないですね。 Google Play でやってそうなんだから、
はい、そうですよね、う
ん、それ考えるととにかく100がやって1になしみたいな白っぽいになってる可能性があってですね、
はい、
日本では iPhone すごいシェアだし、 iPhone でサイドローディングできるようにするっていうのが義務化されたら参入したいとかいっぱい増えてます。だからその圧力だってかかるわけですよね、政府に対して、
だいたい日本の会社入れてお金稼ぎたいんだよねとか、 Google Play がやったら、はいはい、Android も Google Play の一強だよねあたりで溜まってる感じですね。
日本は iPhone 強いんで、サイドローディングできるようにして、うちも参入したいっていう S 社とか、あの、N 社とか、A 社とか、そういうところが、ね、R 社も含めてですけど、まあそういうところがですね、言ってるわけですよ、結局。
はいはいはい。
そこに入ったら、きっとうちを通ってくるから儲かるんじゃないのと、買わないようにしてるだけなんで。結果的にほとんどそこを通ることはないだろうし、そこしか独占しないようなアプリっていうのを作ったらいいかもしれないけど、そのセキュリティに対して彼ら保証できるんですか？
アップルがそれ見ないって言うんだったらなるでしょうしね。
そうそう。結局そこでしょ。
うん。でも、そういうことになるの見えてて、アップルが儲かるタイトルを作るメーカーが外出てくるのを認めるとは思えないんですけど、認めさせることできると思ったんですかね、これを作る、この案が出たっていう。
それはそういう場合だとあるでしょ、予想だったら 20% でいいですね、30%。でも、アップルも規定が変わって、小さいとこだったらもう 30% 取らないじゃないですか。
はいはいはい。
で、よっぽどでかいとこだけやから、それでかいとこは、それはもしかしたら裏で取引するのかもしれないとか、はい、いくつかあるでしょうし。はい、
うん。
結局ね、じゃあ審査とかどうすんの、自分のところで審査の人間抱えるわけ。審査なんかちゃんとしなかったら、ただザルじゃないですか。そこでセキュリティ上の問題が起きたら、お前ら保証するのか、ほんまにっていうことにしかならないでしょ。私は多分、ほぼ動かないと思いますね。
もしそれが通って、出来上がっても。
できたとしてもできますよって言ったところで、はい、ほぼ動かない、ユーザーが動かないし、うん、デベロッパーも多分動かない、
乗っかっても後々目に見えてるから近寄らんとこかみたいなことになるんですか。
そう、 そうなっちゃうんで、うん、やれることはそこの参入したところの子会社っぽいとこがなんか参入するやるのかもしれないし、いくつかのモバイル系のゲーム業者なんかは契約金もらって出しますよってやるかもしれないけど、結局売り上げ上がらなかったらこっちでも売るでみたいな契約になるだろうから、うん、最終的には普通のアップストアでも配信されたりとかてな風になるだろうなっていうことがなんとなくもう予想できるんですよね、
はい、
すいませんスビーレさんの意見も聞きたいところ。
だいたい魚井先生とほぼ同じかなっていうところで、結局まあさっきも魚井先生おっしゃってたように Android ですでに似たような状況になっているにもかかわらずほぼほぼ Google Play の一強状態になっちゃってるんで、まあ同じようなことが iPhone で起こるだけだよなと。そうすると無駄にセキュリティリスクが上がってしまうだけなんで、ユーザーの視点ではそういう感覚ですね。商売をやる側としては多分
本当にこの先どうなるのかっていう感じのニュースが入ったんですが、それとは別にさらにええっていう話のニュースが、これは上先生から紹介いただきましたキータにあった記事です。日本の住所の正規化に本気で取り組んでみたら大変すぎて鼻血が出たという、記事でして、コミュニティジオコーダーというサービスをリリースしましたという方の記事なんですが、これは何でしょう。ジオコーダーという住所を正規化してそれを12桁の数字に変換する、これは先生利用されてるものですか、これ一般に。
いえいえ、利用されてる人はしてるでしょうけど、住所をある一定の方式でちゃんとしたコードに変換してこういう風になってるというちゃんとした規則に従った手法をね変換して、
はい、
それで全部検索できるようにしましょうっていう一律でね、もうそこを作るだけで大変でっていう話なんですね。とにかく日本の住所って全く規則化されて作られてないんですよね。
それはわかります。いろいろ見ててわかります。
作られてないんでどうしようもないわけで、まだそれを僕すごい頑張ってるなとは思うんですけどね。京都の通りなっていうのが一番多いよね。
そうですよね。
確かに
私も京都でねずっと働いてましたんで、はい、
なんとか登る下るとかさあるんですよ。いるとか
本当にあのまあ辞書でしか見たことないような漢字がたくさん出てくる帳面もあったりするので、
いやだから日本の帳面って例えば、はい、都道府県があって市町村があって、町名があって番地があって、はいはいはい、さらに枝番がつく時あるけどってなってるかっていうとそうじゃないでしょって話。違うところがありますけど違うところばっかりなのよ。なってないとこめちゃめちゃあるんで、それを全部なんかそうちゃんとした形にしようと思うと知るほど大変だったっていう話や。
まあまあそれは
一つの住所が来るのに二通り以上の書き方があったら本来はいかんわけですよね、
うん、
いかんけど、はい、でも京都とかだったらあるんですよ。ね、通称名があったりするから、はい、住所の、それで通してしまったらもう意味ないでしょ、
あとまあ制度上もあの住所表記とあのそれ以外のあの土地そのものの住所とか結構 2種類3種類ぐらいありますもんね、同じ住所
でも。 そうなんですよ。それももうね、うん、問題ですよね。
そうなんですよね、うん、
この何丁目以下っていう項目がこの記事にありまして、まあ、そういう何丁目っていうのが一番やばいと。で大阪に何丁目の代わりに A 番とかはいる、うん、まさかのアルファベット、大阪に10年以上住んでて知らんかったって、 A 番とかアルファベット入ってくるとこってありましたっけ？
あるんですね、それは。
すごいっすね。
まあ、あの、建物で A 棟、B 棟とかね、あんのはまあ、わかりますけど。
うん。
番地で A 番。
それで A 使われ、A とか使われてる可能性があるじゃない、そこで。
ああ、まあ、そうかもしれませんね。A 棟何番っていうのに A 番使ってる、
ね。そうですね。うちの田舎だと、なんとか町、なんとかオツっていうところが確かありましたね。
は
い
は
い、
ありますね。
コオツ平定のオツで。
ありますね。はい。いやー。これ結局でもこのジオコーダーもちろん完成してサービスリリースしてるってことなんで、まあ一応あのちゃんと動作する状態まで持っていけたっていうことなんですよね。
まあそうなんでしょうけど、大変だなとか思う。
いやまあそれは本当に、
これ
特定の何かあのツールでないとやっぱり解決しなかったってことですか？普通に開発環境でできたんでしょうか？
いや、うん、そういうの開発環境関係ないですよ、この話。
関係ないですか。いや、なんかこれに特化した。
この話は、だから、どういうふうに規則化するんだって話が難しいよって話で。
はいはいはい、
で、まだそれでもこれまだ完成ではないみたいですね、ま
あ。
あの、パターンが絞れてきたっていうぐらい
で。
まだ完璧ではできてない。
イレギュラーなのが来たときはどうするかっていうのがまだこれからの課題ですか。そう
まだあの、いわゆる通り名を出してるやつはもう、すごい難しい、うん。だからまだあくまで普通にできるとこだけリリースしましたって感じですね。
これはそもそもなんですけど、住所とジオコーダーをやったら何が便利になるんでしょう。マップ上で位置を特定するのに便利。
そう、マップ上で位置が特定できるって話
ですか。一番はやっぱり郵便配達とか宅急便配達とか、実際にその住所と現場を見回ってる人たちがどうしてるかの情報は入れなかったんですかね、この人。
入れなかったって、そんなどうやって取るの、じゃあ。
いや、それはもう膨大な情報になっちゃうんですけど。
この人別にこれ無料でやってるわけでしょ。
無料でやってらっしゃるんですよ。
お金かけてそんなことするの、そ
らだったか。いや、だって弊社ではってリリースしましたって書いてるので、会社でどっかから仕事受けたのかなと思ったんですよ。無料で公開するために作ってらっしゃったんです。
今のところそうではないです。なさそうです。
個人というより企業、会社で公開されてるんですね。
会社ではそうかもしれないけど、もちろんオープンソースでって書いてあるし、ね、無料で利用できて。あくまでサービスじゃないですか、無料で使えるサービスなんで。
もともとその住所っていうものが世の中に生まれてきた背景には、その土地土地の事情ってきっとあると思うんですよ。
もちろんそうです。
で、なんかそういうのを、ある程度、何らかの形で入れた方が、解決の糸口見えるんじゃないのかなって、すいません、外野から言ってるんで申し訳ない。思ったんですよ。
それはきっと解決にはならない。
ならないですかね。
世の中できっちり何かをやらないといけないと思ったら、上からこうしましょうってやるしか手はないんですよ。大抵の場合。
大抵の場合は。もし現場サイドから反発食らった時には。
いやいや、もうそんなことは気にしては負けない。だって、土地の食われる住所制度なんていうのは戦後無理やり切ってるわけじゃない。
はいはい。なかなか難しい。
そうやってできてるわけだし、はいはい、そんなの地元がこうだからっていうのを聞かなきゃいけない部分はあるんでしょうけど、うん、気にしてると多分できない
で。できないですかね。
デジタル化していくっていうのはそういう部分はある程度気にしてざるを得ない部分はある程度あるんだと思うんですよ。もちろん気にしてなくてもいい技術が今にはあるから、うん、頑張りゃなんとでもなるんだろうと思いますよ、うん。だからそういうことを考えて頑張ってやってるわけじゃない。うんうんうん、やってるけど、でも難しいとこがあって、ここをどうしたらいいねって悩んであるわけですよ。はいはいはい、
どっかのあれ、ごめんなさい、前こんなギガジンさんかどっかの記事見たんですけど、住所をなんかひらがな3つで表すというのなんかあったんですけど、はい、いや3つの単語か、単語で町名何番地までを、
あったね、
なんかリンゴ、タヌキ、キリンかなんかそういう3つ並べたらもうここって特定できるっていう、なんか英語版もそれあるんですけど、あれどうやってるんやろうなって思ったらさ、あれも結局そうやってデータベース作ってこれとこれってやってるんやろうかな。
あれは今言ってる話とは全然違う話で、はい、あくまで住所表記を引っ張り出すためのキーワードを言ってるだけであってやな、はい、これとこれの住所表記が同じものを指してるかどうかっていうのはそれでは判別つかない。
ああ、それはそうか。あ、従来そう。
だから住所が同じかどうかっていうのは結局緯度経度が全く同じかっていうので判断するしか手はないわけで、はい、だからこれ作ってるわけで。
で、もう一つはとにかく日本の住所のヤバさをもっと知るべきだと思いますという、これはノートの方に書かれてる。犬郎さんという方のね、はい、記事ですが、長野県長野市南長野阿賀田町すごいな。あのリスナーさんもし住んでる方いらっしゃったらコメントください。住所の揺らぎ程度のことに AI を使いたいだとかデジタル音痴とか言われたと怒ってらっしゃるんですが、この方はジオコーダーやっぱり作ろうとされてるわけですか。
いや、この人はジオコーダーと直接関係ない。
関係ないですけど。この方もでもそもそも住所システムに2つ併存してるって書いてらっしゃいますね。
そうそうそうそう。で、住所システム絡んでる人なんでしょうね、この人も。
ね、
見たらわかるけど、長野県長野市のところに中に長野県が入ってるっていう。
はいはいはい、はい、
あの。漢字だけ見るとってことですね。
そう、漢字だけ見ると単純な検索で絶対まずいわけですね、
これ。あ、そうですね。
ちょっとなんか違いますけど、あの、鹿児島県の志布志市、志布志町、志布志みたいな感じです、ね。
ああ、そうそうそう、あれもね、同じ同じ。
はいはい。
人によっては大技を省略するみたいな話とか。
あ、そうそうそう。
ね、
そう実際、ほんま大技は省略しました。
うん、だからそうされると困るわけですよね。
現地、
ね、でも、我々が使っている大体住所入力システムって、はい、住所が正しいかどうかっていうのは判定しないでしょ。
ああ、え、判定しない。
判定してる？例えば、住所入力してくださいって言って、住所を入力して、この住所は存在しませんとか言われる。
ああ、なんか物を買うときに、住所まで登録してください言ったときに、売った住所が、それ、そんな住所ないですとは言ってこないってことですね。
言ってこないでしょ、
言ってこないですね。
大阪市は大阪市ぐらいだったら言うでしょ。
うん、
そこから下ってほとんど見てない。
うん、
そこ以下の書き方って、人によって全然違ったりするから、
はいはいはい、
僕も違うんですよね。
コンピューターない頃に人間が手書きを見て配達なり届けるなりしてた時代はケースバイケースでうまいこと回してたと思うんですけど。
あ、そうですよ。人間ってめちゃめちゃ優秀なんですよ。
そうですね。だからそこへデータベースっていう入力する方が間に立ち始めてからコンテの問題がややこしくなっていったんですね。日夜を配達に勤しんでらっしゃるお仕事の方たちにしたら本当に頭痛い問題で。
違うと思うよ。これ配達してる人にはほぼ問題にはならないですよ。
住所の問題。
配達してる人は自分たちの配達地区の住所システムだって知ってるもんね。
いや、もちろんそうですけど。
それが分かんなきゃ、まあ、だって仕事になんないじゃないですか、うん。
でもよくあるんじゃないですか。ビル名まで一緒なんだけど、フロア何番って書いてあるけども、そこは実はそうじゃないと。2階って書いてあるんやけど、これは1階に届けなあかんっていう、そのビル中のローカルルールみたいなの書いてあって、そんなん知らんがな、言うて配達の人が怒るというパターン。
いや、わかるけど、それはローカルルールなんで、住所表記には出てこない話なんだって。
いや、そういうものに。
どっちかっていうと、マップサービスとか、カーナビとか、はいはいはい、ああいうのを作ってる人たちが、まあ大変だっていうところですよ。おそらく。
記事書いてらっしゃる。もう、住所の正規化なんて、エクセルで2時間あれば作れそうだのって怒ってらっしゃる。なんか、それは確かに言われたら腹立つなんていう話。
これはネットでちょっと前になんかそういう感じの、ね、あのことをおっしゃってる方がいたんですよね。
は
い、
絶対できへんって言われ
て。ありきたりかもしれませんけど、漢字の読み方違いっていうのも多いんじゃないですか。
あ、そりゃそういうのもあるでしょうね。
で、結局解決は見えない話ですか。
見えないでしょ。これを解決するには、住所の表記はこのやり方にしますって言い切らない限り無理ですよ。例えばここに僕書かれてるけど、いわゆるここの地理の住居表示っていうのしかやりません。はい、後の表記は全部 NG ですと。
はいはいはい。
でも住居表示自体も実は実施されているところと実施されてないところがあるらしくて、
うん、はいはいはい、
もうわけわかんないんだよ結局。
町名を愛する方々からうちの町名を変えないでくれ、あるいは奪わないでくれいう話にもつながっていってしまうような気がしますが、
いや、そこと直接関係あるかわかんないけどね。
ちなみにうちの田舎で非常にややこしいエリアがあって、はい、同じ町名なんですよ、なんとか町、うんうんうん、なんとか町みたいな、なんですけど、そっから下が今まで地番だけだったのが、はい、少し前に住所表記をやり始めたんですけど、その同じ町名の中の全部のエリアが住所表記やってるわけじゃないんですよ、はい、うん、地番表記が残ってるところと、はいはいはい、住所表記で何町名何番になってるところが同じ町名の中で混在してて、はい、なんかえらいことになってるんですよね。
うわ、まあ、それで結局やりかけ途中で止まってるってことなんですかね。
いうことでもなくて、あの工場とかも住宅地の境目のエリアなんで、はい、工場は多分住所を変えたくないんですよ。
あ、なるほど。
で、住宅街の方は何丁目何番で行きたい。
はい。もう残念な状態にはなってるんですけども。
残念といえば、
はい。そうなんですよ。そうです。これはツイートで、キットカットさんのオフィシャルツイートで出てたんですが、アップル正規サービスプロバイダー業務終了のお知らせ。これまでアップル製品修理サービスへのご愛顧に深く感謝申し上げます。誠に勝手ながら令和5年6月20日18時をもちまして、アップル製品の修理サービス業務を終了させていただく運びとなりましたことをお知らせいたします。と、キットカットさんが案内にツイートされてました。当番組でもキットカットさんのイベント、あるいは取扱い商品とかあった時にニュースでよくご紹介してるんですが、修理サービスもね、ずっとやってらっしゃったんですが、これアップルの正規サービスっていうことでのことだと思いますが、これを6月20日で終了になるということで、もうこの配信出てる時点ではもう終了している状況です。これ南草津なんですよ、近く、はい、うちの甥っ子この辺の近所で下宿してたんですよ、前ね、前ですよ、もう帰ってきてますけどね、一時よう行ってたんですよ、この辺は。あ、久しぶりに来たわ見てね。普通のアップル製品のね、販売の商売をずっとねやってらっしゃるんで、それも全然大丈夫だと思いますけども。スミレさん、今週はあのスミレさんの記事をなかなかスミレさんが紹介するタイミングがなくて、新ネットジャパンにあった記事で、最短90秒で出来立ての食事、JR 東日本クロスステーション、セルフ式駅そばの実証実験という記事がありまして、自動調理販売機を用いたセルフ式駅そばの実証実験を目的に、これはセルフ駅そば上野常磐ホーム店を6月20日から開業という発表だそうです。駅そばはたまに食べます。
あ、私ですか。
私はね、で、スミレさんも食べますか。は
い、そうです。この間横浜の東神奈川駅にある穴子店の大きいのが乗ってるって有名な駅そば屋さんで食いに行きましたよ。
はい、私は阪急そばが好きなんですけどね。それでローカルな話でも知らないです。
阪急そば駅そばじゃないやろ。
ジューソン駅にありますよ。
いや、そうじゃなくて。
あれじゃダメですか。
駅そばって駅そばって会社じゃないの。
そうなんですか。
いや、違いますよ。
違うの。
違います、違います。あの、駅構内にある立ち食いそば屋のことを俗に駅そばって言ってますね。
そうなの？ JR がやってるかと思った。
そういうわけではないですね、必ずしも。
メニューが、これ自動調理飲んで、たぬきつねそば。そんな名前あんねや。
そうですね。この会社さんが昔から系列のそば屋さんで出してたメニューで、はい、やっぱりたぬきつねって言えば、たぬきときつね、揚げ玉と油揚げが両方入ってるっていうのがあって、まあ、それのことを指してるんですね、これは。
いいですね。
普通にたぬきなんちゃうんって思ってしまいました。で、きつねやったらうどん
なん。これたぬきじゃないでしょ。
え、そばと揚げやったらタヌキでしょ。
そばと揚げは関東だとキツネですね。
そう、関東だとキツネ。
うどんと揚げは、うどんと揚げは
キツネそばですこれ。
うどんと揚げは、
うどんと揚げはタヌキうどん。
反対や。反対や。え、キツネうどん、
揚げてと油揚げって認識でいい
です、ね。そう。
あ、揚げはキツネ。天かすが
天かす、天かすなんておまけですよってめちゃめちゃ暴論入っちゃいますけど、それ入れへん、入れる入れ自由ですよ。
だとうどんやりって天かすが入れ放題
するから少ないじゃないん
ですよ、もちろん。例えばあの
天かすって言えるような、
サルキうどんの店で例えば丸亀とか行ったら普通に天かす入れ放題だから、
はい、そう、
まあ確かに、
はい、タヌキって概念はないんだよねそこには。
確かに私も大阪行った時タヌキっていうか、まあ揚げ玉乗ってる系のお蕎麦っていうのは全然見ないですよね、はい、その別料金取って
や
って
る
って
、あれ七味と同じなんで感覚ですよ、欲しいから入れる。
いやいやだから
すいません、
間違ってないねんけどいわゆる駅そば系のところでは多分もう最初から入れたやつを出さないと、はい、そういうの置いとくって概念はないんでしょうね。
そうですね、やってるところもあるっちゃあるんですけど、はい、結局天ぷらを自分の店で揚げてるところがあんまり多くないんで、揚げ玉も別に買ってこないとダメなんですよね。
で
も
それはできないことが多いんじゃないの、はい、
でこれ自動で調理って書いてるんですけど、
あ、そうですね、この記事だとちょっと写真載ってないんですけど、少し大きめの自動販売機みたいな感じの機械があって、コーヒーとかお紙コップで売ってるやつあるじゃないですか、はいはいはい、ピッと押すと少し待つとコーヒーが出てくるってやつ、ああいうのの立ち食いそばバージョンみたいな。
それね、今でも四国のとこ行くと国道沿いにあるんですよ。30秒でうどん出てくるのが。
そうですね。
それ別に普通にサービスステーションとか行ったらないですか？
いや、それがね、絶滅したんですよ。昔あんだけ業者さんがなくなっていって、今日本にわずかに残ってるのマニアが。
食べた記憶あるけどね。
私、スーパーカブで3年ぐらい前に行きましたもん、徳島までまずはそれ見に。
これ、一食作るのに、この記事だと、まあ、最短90秒って書いてあるので、はいはいはいはい、まあ、遅えなっていう感じです
ね。まあまあね。
もっと立ち食いそば屋の店員に言わせると。
立ち食いそば屋だったら60秒ぐらいで、60秒以内で出ますよね。30秒ぐらい。
最短でさ、かけそば、特に具材乗せてないかけそばだったら、はい、私が昔勤めてたお店だと、最短でまあ30秒ぐらいでしたね。はい、そのぐらいやらないと間に合わないんで、はいはいはい、お客さんどんどん来ちゃって。はい、大体作る時間よりも、はい、呼んでからお客さん来て受け取るまでの時間の方が長いんですけどね。
はい、あれ、券売機買う時点でもう見てるんでしょ？
お店によりますね。そういうシステム入れてるところは見てますし、はい、そうじゃないところは食券受け取って初めて分かる
んですね。そうですね。4メニュー、紅生姜天そば、ちくわの磯辺天そば、柚子胡椒香る豚肉そば、はい、先ほどのたぬき天そばで4つ。550円でしょ？
ああ、まあ、ちょっと高いかなという気はしますね。駅そばとしては。でも、今の物価考えると、まあ、微妙なとこかなという。
最近高いねん、この手のでも。
そうですね。
うどんもそんな値段だろ
う。うどん高いですよ。
でも、あと、丸亀とか行ったら、一番安いうどん多分300円台であると思うけど。
丸亀さんはだいぶ
特殊ですね。
なんかのセールの時ちゃいますかね。
いや、あ、でも、立ち食いそばもかけそばかけうどんだったら、まあ、まだギリギリ300円台ですね。
丸亀週一ぐらいで行ってますけど、300円ってあんま見た記憶ないんですけど、釜揚げの小が300円台かもしれませんけど。
これはあくまで一般論的な話なんですけど、はい、こうなってんのは駅そばみたいな立ち食いそば屋さんのお蕎麦って、はい、お蕎麦ではあるんですけど、小麦粉の比率が高かったりするところが多いので、
ちょっともちもちするね。
まあ、そうすると、要は小麦の値段が上がると、はいはい、そう、ダイレクトに来るんですよね。
確かにな。天ぷらも小麦粉やしな、うん。はい。ちなみに丸亀製麺の釜揚げうどんは340円です。は
い、おー。
ダメ
が。はい。まずさっき言ったやつですよ。だから。
で、おかけとかかけうどんとか釜が390円。
ね。
かけうどんは390
円。はいはいはい。
やっぱり300円台ギリギリ。
ギリギリですね、で
も
ね。
前もうちょっと安かったよな。350円ぐらいだったと思うんだけどな。
駅にこれが実証実験いうことですから、今後展開する予定なんでしょうね。はい、これがあるってことは。
そうですね。うまくいけば、これが広がっていくのかなと。
たくさん買ってもらえたらっていう。
2023年夏の AUGM 大阪開催のお知らせです。2023年7月8日土曜日、会場は三和建設株式会社人づくりホールで、阪急十三駅から徒歩で7分、御堂筋線西中島南方駅からだと徒歩9分のところにあります。時間は12時から18時で、途中の入退場可能です。今回はアドビ株式会社様より最新の AI 事情についてのお話をいただきます。デジタル系ウェブメディアサンダーボルトから村上拓太さん、当番組のレギュラーでもいらっしゃる大阪電気通信大学大江先生、その他多数のベンダー様が登壇される予定です。 参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後夜7時から近くの姫故郷味の旅で懇親会を行います。懇親会会費は4000円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必須です。 AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。
そういえば2回目に買った 20% オフの AirPods Pro は会長ですか？
会長、会長、本当に、はい、品質も良く、音声も綺麗で、外でのノイキャンも素晴らしいですね。
は
い、なかなかいいですよ。
私、はい、あの話聞いた翌日に AirPods Pro なくしまして。
え？
おう。
うん。仕事帰りに電車で聞こうと思ったらなくして、あ、ないと思って。何も探してもないんやけど、iPhone で画面見たら、
はい、
なんか仕事の途中で寄ったところの建物にどうもあるっぽいんですよ。
はいはいはいはい、
まあ明日そこ行ったら多分あるやろうな思ったから普通に家帰ってしもうて、家から見ててもずっとそこにあるって分かってたから、お昼間仕事の合間時間見つけてそこ行ってみたんだけど、
はい、
ないんですよ。ここっていうとこに多分ここでカバン置いてマック広げてたから多分ここやろ思うんだけど、仕事終わってもう一回そこのビルの管理センターみたいなとこがあるからそこまで訪ねに行って、これこれこういう落とし物ありませんでしたかって言ったら、うん、え、どこでした？何時頃ですか？とかいろいろ聞いてくるんですよ。で、あ、これはあるんやな。あるから本人が間違いないから特定するために、あ、よし、ここでは AirPods をこっち iPhone から操作して鳴らせばいいぞと思ってやるんやけど、AirPods を探してますで鳴らへんねん。
ああ、肝心な時に。
ちょっと待って、今鳴らすからとか言ってんねんけど、いや、もう早くしようぞよみたいな感じなんで。
結局大丈夫だったんですか？
で、言って、いや、間違いないと思いますからって受け取って、でも名前住所書いて、まあ、大丈夫でしたよって
。セーフでしたね。
で思いましたよ。ケースになんか分かるもん書いとかなあかんねん、あれ。
そうですね。
ねえ。
ちょっと印みたいなね。
フジャーファとか。
家の人になんか、それなんて書いてあるの？フジャーファって書いてありますって。何ですか、そのフジャーファってって言わなき
ゃ、ね。説明しないといけない。
そうですね。
はい、刻印すればいいじゃないですか。ケースにできるじゃないですか。買う
とき、今度買うときにね。今度買うときいつやろ。
そんな、は
い、
そんなニュース読みませんでしたか？アップルペンシルにちょっと特殊な刻印して。あ、
そうそうそうそう。はいはいはい、なんかね、
投げ
ない。はいはい。だからまあ、AirPods Pro 受難で。いや、だからね、もう買わなあかんかな思ったんですよ、その時は。
はいはいはいはい。
三浦さんについて、じゃあいよいよ 40%。オフのチャレンジか。
そうですよ。チャレンジですよ。
嫌やなぁと分かってて。
もう何回もやり直して。
偽物って分かりながら買いに行く
のか。山本さん、あれですよ。その 40% オフのものと、すり替えられてないかを、まず今手元にあるやつを確認しに行かなくちゃいけないじゃないですか。
そこは大丈夫。いや、ここだけでちょっと NFT 風向きどうなんかなとちょっと思ったんで、春さんに聞いたかったんですよ。
去年、すごいブームの時に比べるとだいぶもう落ち着いてはいますね。
儲け話の何かっていうのはだいぶ薄まった感じ？
っていう感じはします。ただ相変わらず詐欺的なのはあるので、皆さん注意は必要だと思います。は
い、先物じゃないや、なんかその高額で後でこう売れるから買っときませんかっていう。
値上がりするよみたいな感じで、そういうのは結構まだやっぱりありますね。
なんか今手っ取り早くポケモンカードに行ってしまってるような感じが
それもあります、ね、
しますけど、
ものすごい上がってるみたいですね。
なんかもう偽物も出回ってるんでしょ？
でしょうね。
ひどい話ですね。
あれだけだって 1枚で億超えるような、1億超えるようなの
あれでもね、思うんですよ。ほんまに1億で売れたかどうかが分かんないですよ、ね。
分からないですよね、ああいうの
って、ね。値付けはしたんですけど、みんなが興味は持ってるかもしれないけど、ほんまにそこまでお金投じる人がいるかどうか。
いるかどうかね。何十万単位のっていうのはたくさんあるみたいですね。
Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。6月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの猿も木から落ちる。通勤電車で iPhone をカバンから取り出すときに落としてしまって他人のカバンに入って大変なことになったとか、 Mac のアップデートのためにバックアップを取っておいたのに必要なファイルだけ開けなくなっていて困ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの6月の予定をお伝えいたします。6月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。6月28日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は6月24日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。
オーボアー。